はい、それではここからは気になったサービスについてお話しいただこうかなと思ってます。で、それぞれ今日はお三方に、サービス、気になったサービスを持ってきてもらってるんですが、最初はおもちさん、今日はどんなサービスを、はい、について話してくださるんですか？
はい、私が今日話したいのは MMM.page
はいはいはい、
っていう誰でも簡単にウェブサイトを作れますっていうウェブサービスが出て、それが5月12日にアルファ版が出たみたいなのがあるんですけど、これについてちょっと今日話したいなと思ってます。
ほうほうほうほう。ちなみにこの MMM はどこで知ったんですか？
そうですね、ツイッターで流れてきて知ったのかな。
なるほどなるほど。
そうなんですよ、まあ、ウェブサイトを簡単に作れるっていうサービスいっぱいあると思うんですけど、
うんうん
まあまあ、スタジオとかいろいろあると思うんですけど、うん、MMM はあのキャッチコピーが Dead Simple Drag and Drop Websites Like a Collage っていう、
コラージュみたいに、
そうコラージュみたいに本当に直感的にあのスタンプをこう、うん、ドラッグ&ドロップで置いたりとか、うんうんうん、テキストをドラッグ&ドロップで置いたりとか、あとなんか面白いなと思ったのが GIF を置けるんですよね、
うん、
でなんかインスタのストーリーとかで GIF 置いて、はいはい、あのみんな投稿したりとかしてると思うんですけど、うんうん、それぐらいの気軽さでウェブページが作れるっていうのがめちゃくちゃ面白いなと思って、
なんかこれサイトでいろんな人の見れたりして
ね、すごくない？なんかアート作品みたいな、
そう、なんか展示会に行ってるような気持ちになった。
そうそうそう、
確かに面白いですね。
そう、めちゃくちゃ面白くて、
うんうんうん
うん、でなんかシンプルで直感的に操作できるっていうのはもちろんなんだけど、
うんうん、
最近こういうインターネット創世記のレトロ感というか、はいはい、
うんうんうん、
8ビットモチーフな感じがすごい全面的に押し出されてて、
うんうんうん、
でそういうのなんか最近増えてきたなって、
うんうん、
確かになんかこう結構型にはまったというか、綺麗なインターフェースのものが増えてきた中でこう自由度が高くて何でもできるみたいなのは、うん、差別化もできますし面白いですよね。
なるほど。デコ帳思い出した、はい
はい、あデコ帳ね。
デコ帳
やばい、
めちゃめちゃ懐かしい言葉じゃないですか。
いやそう、本当私もフラッシュ、こういうの見てフラッシュバックしたのは全略プロフなんですよね。
はいはいはい、
そうなんか、そうなんでこういう、まあ、インターネットレトロのトンマナーもあるし、こう、
うんうん、
より簡単によりキャッチーにウェブでこう作ろう、うんうん、ページを作ろうみたいな、なんでそういうムーブメントがあるのかなってこう考えてたんですけど、
うんうん、
なんかやっぱ全略プロフの時のことを思い出すと、いかにそのページの中で自分を表現するかとか、うんうん、一言のメッセージの中でどんだけこう、まあ、自己表現というか受けを狙うかみたいな、
うんうん、
個性をつけた発信みたいなのがこうよりニーズが出てきたのかなって
確かに
思って、
なるほど。なんかその辺今結構これ海外のサービスですけど、国内でもサービス増えてきたりするんですかね。
うん、なんか一つ思ったのは、まあ、ミューズ、うんうん、ミューズっていうのかあれなんだけど、うんうん、ミューズとかもそうですけど、まあ、個性っていう面と割とグループみたいなのもあるのかなと思ってて、うんうん、一緒になんかね、
はいはいはい、
そのページを作るみたいな感覚も結構あったりするので、うんうん、なんか割とそういう感覚もなんか今時なとこがあるのかなと、みんなでなんだ同じ感性を持ったグループのメンバーで一つのなんかタイムラインを作るとか、
うん、
なんかそういう感覚がなんかできるサービスになってるのかなと思いましたね、
うんうん、
確かに
確かに
確かに。この間インスタのストーリーでリリースされた共同投稿者みたいなのがあって、
うんうん、
それもまさにそのグループ同じ世界観を持ったグループの発信みたいな、うんうん、文脈だなと思って、うん、なんていうの、ちょっとまだねユースケースがいまいち理解できてないんですけど、
わ、
うん、
かるわかる。
ね、なんか女その一つのトピックについて複数の人が一緒に投稿できて、
うん、
でまあそれもストーリーだから24時間で消えちゃうんですけど、
なんかこのサービスいろいろと見ていく中でサービスデザインとしての学びとかってお持ちさんありましたか？
なんだろうな、え、どうしよう、これ何がいいと思います？
どうしよう。でもこれなんか一つあるのはその多分、まあ、Z 世代とか言われる世代だと思うんですけど、
うんうん、
なんかその雰囲気を、
うん、
デジタルのサービスが何だろう、うん、時代性を体現しているというか、
うんうん、
みたいなとこが見えるのが面白いなと思ってて、
うんうんう
ん、なんかそれって何だろう、こういうコミュニケーションを普段みんな取ってるよねみたいな、それを具現、うん、サービスとして具現化したみたいな、なんかそういうサービスの作り方であるんだなっていうのはなんか何度もなく感じましたね。
うん、
で多分僕はこのユーザー層じゃないので触っても全然面白さだったり、うん、それこそ自由度が高すぎて使えないって なるんだけど、多分その世代、うん、ハマる世代が多分あって、うん、そこの人たちがどういう風に使うのかみたいなのは、うん、なんかすごく見てみたいなって思いました
、ね、
確かに、う
ん、なんか当時の原宿がめちゃくちゃ尖って現代に来たみたいな感じのイメージ
確かに。
あともう一個、そうだ思い出しました、このサービス作ってる人、さっきのカタピーさんの話もちょっと絡むんですけど、
うん、
このサービス作ってる人のツイッター見たら1500人しかフォロワーいなくて、で顔も名前も出してなくて、
うんうん、
そういうもう本当に多分その人が思いついて、うん、こういうのあったらいいんじゃねって言って作っちゃって、で今なんかディスコードでコミュニティができてるらしくて、なんか本当にそういう個人がこういうのあったらいいんじゃねっていうのが、うん、ちゃんとサービスとして、うん、テッククランチとかに乗るぐらいまで、
うん、
なんか急に話題になってコミュニティができてみたいなのもすごい今っぽいなと思って、なんかディスポとかもそうで、本当、うん、個人がこういうのあったらいいんじゃないっていうのがもうすぐ形になってバーって広まるっていうのが、
うん、
なんかまあ最近動きとして多いから、なんか自分たちもいうサービスデザイナーやってるけど、こういうのあったらいいんじゃねをこう形にする癖をつけようかなって思いました、
うんうんうん、
確かに確かに、その視点は結構クライアントに向き合ってしまうと考えられなかったりするんで、結構余白とか大切にしていくのはいいかもしれないです、
うん、そうだよね、自分のときめきに向き合うめっちゃ大事やな、
大事やな
めちゃめちゃ今学んでるじゃないですかありがとうございます。とそしたらおもちさんのパートはこのあたりで、次はララさんですね、
はい、
楽しみにしてください。ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。